本明子です。今日はですね、質問でよく聞かれる、なんで四柱推命を学んだんですかっていうことを、結構聞かれることが話していてあるので、それについてお話をしていきたいと思います。こちらのチャンネルでは、四柱推命と脳科学コーチングを合わせた、人生をよりよく軽やかに生きていく方法ということで、そのヒントをですね、ゆるくお話をしているんですけれども、私はですね、実は四柱推命を学んだのはそんなに昔ではないです。まだ5年も実は経っていないんですね。なので、結構占いをこう学問として学んでいる方からすると、まだちょっとペーペーな扱いになるかなって思うんですけども、仕事として四柱推命というものを扱って、いろんな人の相談を受けるっていうのは学び始めた割とすぐからやってました。で、なんで四柱推命ってものを学んだのかっていうところで、大きくですね、理由を挙げると、表向きのこう綺麗なね、話っていうんですか、もうこういうことをやりたいから学びましたっていうような建前上の理由と、本音を言うと、実はこういう状況だったから学んだんですっていう、本音的な部分と、実は本音と建前みたいのがあって、で、建前の部分というか表面的な部分で言うと、その人のこう性質とかを読み解いて、こう元気にしてあげられるのが、こう仕事としてすごくやりがいがあるので学びましたみたいなね、今の時代こう混沌としてる世の中でどう生きたらいいのかっていうのを迷ってる人がたくさん出てきたので、そういう人の道しるべになりたいなっていうところを、やっぱりですね、こう四柱推命ってものって、生年月日から読み解くその人の性質っていうのが的確に分析がしやすいので、裏付けがあってアドバイスができるっていう学問なので、すごく私は扱いやすくて、こう学んだっていうのがあります。で、それに対して、本音的な部分で言うと、もうね、子供を抱えて働けるところが私はなかったっていうところが、大きな理由です。だから自分で独立するしかなかったんですよね。もう本当に私自身が昔からですね、正社員になったことがなくて、もうね、履歴書を書くと、なんて言うでしょう、こう正社員経験が全くなくて、で、事務経験もない、社会人経験ない、スキルもない、資格もない、そしてこう、なんて言うでしょう、誇れるキャリアもないみたいな、そして転職回数、アルバイトですけど転職回数だけやたら多いみたいな、そんな風な履歴書なので、もうね、書類選考を出した時点でもう一発で落ちるんですよね。で、当時子供を抱えて働く時に、やっぱちょっと体を動かす仕事って体力的にしんどいなっていうのがちょっとあったので、できたらジムとか、あとはこう座ってできるオフィスワークみたいのがいいなと思って募集に応募するんですけど、落ちるんですよ。もうね、何連続落ちたかわからないぐらい、もう受からなくて、もう困ったなと思って途方に暮れてて、当時ですね、知り合いの人がエステのお店やってたんで、もともとちょっとそういうリラクゼーションの仕事とかやってたんで、それのつながりでちょっとこう拾ってもらったみたいな感じで、そういうこうエステのお店ですね、そこの昼間のパートをやっていたっていうような状態でした。なので、それも結構やっぱ体力の使う仕事だったし、あとは子供が熱出したりだとか、急にね、子供のこう呼び出されたりとか、呼び出されるっていうか、こう体調崩したからね、お迎えに来てくださいとか、こうそういう突発的なことがあった時に予約が入ってると、穴開けられないじゃないですか。だし、あとはその子供が熱出して急にね、今日休まなくちゃいけないってなった時も、急にこう病児保育とかもありますけど、急にいろいろ申し込んだりとか、そういうこう段取りをするっていうのが当時なかなかうまくできなくて、休んじゃって、職場の人に迷惑かけてっていうことがありました。で、当時ですね、やっぱり私はあんまりその職場の人とのコミュニケーションがうまく取れる方ではないので、何でしょう、結構こう自分よりもこうすごい年下の、ね、社員さんの子にちょっとこう意地悪されちゃったりだとか、いろいろあって、もう本当にストレスマックスな状態で、時間も長く働けないから、あんまり収入にもつながらないし、通勤も長いし、なんで私こんなこと嫌み言われながらやってんだろうみたいな、そんな状況で、もうすごくこう何て言うでしょう、こう落ち込んでたというか、もう主人から言わせると、もうなんで続けてるのみたいな感じだったらしいんですね。とはいえ、 働かないとやっぱ生活をしていけないっていうところで、他に雇ってくれるところもないし、私はこれしかできないんだみたいな感じでずっとやってたんですけど、まあそれが限界に来た時がまあ来ました。のでもうそこの職場は辞めることになって、もう本格的に私はじゃあ何をしてこう仕事としてこう収入を得ていったらいいんだろうみたいなことが分からなくなった時に、たまたま知り合いのママ友さんが四柱推命の占いを学んで、まあ、仕事にしてたんですね。でちょっと受けてみないみたいな感じで言われて、その鑑定を受けた時に、まあ、私のことをいろいろ言われるわけですよ。でそれまでにもいろんな占いって受けてたんですけど、あんまりこう覚えてなかったりだとか、あんまりなんかこう、しっくりくる感じというかがあんまなかったんですけど、その時受けた鑑定がすごく私にとってはなんかちょっと良かったんですよね。でたまたまそのママ友さんの人が、あの仕事として学んでやったら、まあ、子供育てながらオンラインでできるし、自分のペースでできるし、パート以上の収入とか頑張れば作れるから勉強したらいいんじゃないのっていうふうに言われたんですね。でまさか自分がそういうふうなのをやってあげる側になるなんて1ミリも思ってなかったんで、最初はすごい、いやそんなの私やれないしみたいな感じで断ったんですよ。で断ったんですけど、家帰ってきてで主人に話をしたら、いや向いてると思うから勉強したらいいじゃんって言われて、いや自分全然乗り気じゃないのに、なんか周りの人から後押しされる形で学び始めたっていうのが実は始まりでした。でちょっと長くなってきちゃったんですけど、まあ、まとめると、最初はそんなに乗り気ではなかったっていうのが実は私の四柱推命鑑定士のスタートだったんですね。でとはいえまあね、仕事をしなくちゃいけない、でもこれなら仕事にできるかもしれないっていうので、まあ、なんとか頑張って勉強して、で集客とかも自分の中で今までやってきたこととかを活かしながらこうやってみて、でなんとかかんとかこうやってきたっていうのが今につながってるんですけど、まあ、きっかけは何でもいいんですけど、四柱推命っていうのってまあ漢字ばっかり結構ね難しいなっていうイメージがあったりだとか、なんか占いなんて別に自分学んでも意味ないっしょみたいな人もいるかもしれないんですけど、まあ、私が一番良かったことは、コミュニケーションがめちゃくちゃ取れない人間だった私が四柱推命を学んだことによって、最初からやっぱり相手の人に興味を持ってもらえたりだとか、あとは自分自身の扱い方を知ることができるようになったおかげでめちゃくちゃ楽になったんですね。なんかこう今まで普通の人間でいようとか、普通に社会生活をしようとか、もう普通のなんかこうお勤めしてこう家庭に入って子育てしてみたいな、で家族を支えてみたいな、そういう風なのがもう幸せのなんかテンプレートだみたいな感じで思い込んでたので、まあ、そこに当てはまらない自分ってなんかちょっと欠陥品みたいな、そんな風な感じがやっぱあったんですけど、でも四柱推命っていうのを学んで改めて自分の素質を見てみました。でそうすると、まあ、私普通の枠に収まっちゃいかんなっていうのを、まあ、改めてもう気づいた時に、私はだいぶ自分の進む方向っていうのがもうこれでいいんだって迷わなくなったっていう感覚がありました。なので自分自身のことを知って、今までの自分の人生を肯定したいだとか、あとはこう今までの過去の大変だったこととか、もうなんでこんなことばっか起きるんだろうとか、いつもなんかこうやってるのになんで自分ばっかりうまくいかないんだろうみたいな、そういうモヤモヤがちょっとでも楽になるかなっていう感覚がやっぱあるので、学んでみて損はないかなっていうふうに思いました。で今実際提供してる講座っていうのが、まあ、勉強して仕事としてできるまでのレベルのものだけの講座なんですけど、今後まずは自分のことを知ってみたいっていう方のために向けた、そういったこう自分自身のことを知るための1日2日で自分のことだけまずは知れるような、そういった講座も作ろうかなっていうふうに思っているので、ぜひですね、自分自身のこう人生の今までのこうできていいことっていうんですか、そういうことをなんか答え合わせじゃないですけど、なんでこんなことが自分の人生にたくさん起きたんだろうとか、なんで人とのコミュニケーションでいつもこんな風に感じちゃうんだろうかなとか、あとは良かれと思って言ったはずなのに、なんかいつも人とのコミュニケーションがうまく取れないんだよなみたいな方とか、 まあ、そういう方はですね、ぜひ来ていただくとすごく楽になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、またそういったこと企画としてできたらお知らせしますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで今日はですね、特に中身のない自分のね、なんで学んだのかみたいな話になっちゃいましたが、次回以降もまたですね、四柱推命とか、あとは脳科学コーチングと呼ばれるものですね、こういった発信をしていこうと思いますので、よかったらまた次回も聞いてみてください。それではありがとうございました。